京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週も素敵なお話期待しております。
はい、お願いします。
さあ、今回のタイトルはこちらです。
はい、
今屋上テラスが面白くということですね。
そうですね、うん、屋上テラス、
はい、
まあ百貨店とかですね、デパートとか、いろいろな屋上ございますけれども、
はい、
その屋上がですね、最近いろいろな形でにぎわいを見せていると、そういったお話をちょっとご提供していきたいなと思いますよね。う
ん、はい、
はい、屋上のガーデンの定番といえば何といってもビアガーデン。
ビアガーデンですよね。
ね、この季節、夏になるとですね、いろいろなレストランとか、
はい、
そういった
百貨店の上なんかで、
ビアガーデン。
私も先日行ってきました。大阪の百貨店の上で、うんうん、まあ、平成最後の夏はビアガーデンだってね、こう女友達で。
いいですよね。
ワイワイと。はい。
僕 ね、うんうん、若い時はね、ちょっと苦手だったんですけど、この年、おっさんになってくると、このビアガーデンめちゃめちゃ楽しい。
ちょっと待ってください。苦手やったんですか。
そう。
ちょっと内気な野村さんが出てきましたけど。
そうそうそう、なんか、圧倒される感じ。
圧倒される感じ。
今めちゃめちゃ楽しくて、ビアガーデン僕も大好きなんですけど、
ね。そうなんですね。
うん、最近ね、そのビアガーデン以外にもね、はい、いろいろな、ことができてるんで、例えば話題になってますが、大丸の百貨店の上の屋上、これビアガーデンなんですけれども、
大丸京都店の屋上、
うん、そうなんですよ、うん、去年ね300周年を記念して限定でね、はい、ビアガーデンやったところ大好評でね、今年2018年もバージョンアップしてさらにビアガーデンをやってるということでね、
ポスターがとっても素敵でしたよ ね。
そうですよね。
なんか100年前のご婦人がこう涼んでる様子を、
ね、レトロな感じで
表してて、
今回はちょっと和のエッセンスを入れてるん
で、レトロで
ね、いう感じなんで、うんうん、なんとなくこう百貨店のビアガーデンと言いますとね、はい、高級そうな感じがして美味しそうな感じしますもんね。
そうですよね。
ということでにぎわいを見せてますけれども、あとですね、地下鉄とか乗ってますと出てくるのが焼肉の天壇、
うんうんうんうん、ここ行きました。私も
行かれました、
仕事仲間と、
はいはい、というところがですね、北山のお店と祇園のお店、
はい、
焼肉屋さんの上でですね、まあ、焼肉バーベキューをしようという感じでね、これも新しい発想だなと思いましたよね。
面白かったですね。祇園店の方はちょうど鴨川の方がね、見えますし、はい、気持ちいいですよね。
そうなんですよ。だから同じ焼肉を焼いてこうお酒を飲んで友達と楽しむっていうシチュエーションは変わんないんですけど、これ屋上でやるとまたおつなものでね、はい、
そうなんですよね。なんだろう、より美味しく、ね、なんかこうテンション上がりますよね、
あと雰囲気、ムードありますよね。
ムードありますね。
ありますよね。だからビアガーデンだと出来上がりのものをこう持ってきて食べるんですが、自分で作ってワイワイガヤガヤというのもね、なかなか楽しかったりもするというところ。
そうですよね、でもね、なんかね、ちょっと気になるのが、はい、なんか最近になってすごいこうビアガーデンだったり屋上テラスがなんかすごく活用されてるような気がして。
確かにね、昔はこう老舗のレストランとか一部の百貨店とか、はいはい、まあ、京都タワーとかね、そういうところだけでしたけれども、ね、
なんかそんなにブームじゃなかった気がするんですけど、最近なんかこう来てますよね、屋上テラスが。
そうなんですよ。だからね、はい、ちょっとおしゃれスポットになりつつあるのかなと、屋上がね、
はい、
そうだからデートに使ったりとか接待に使ったりとか、そういったこともあって、あと雰囲気もなんとなくこうぼやーっと薄暗くてあるところもありますからね、
そうですね。確かに私もビアガーデン行って感じたことは、なんか昔ってこう団体の会社の団体のお客さんが多かったみたいなんですけど、
ね、
今ってなんかこうプライベート感がある
ありますよね、
はい、お一人様もいるぐらいですからね。
本当にもうなんかパイプ椅子にアルミのテーブルみたいなところからもうバージョンアップしてますからね。
すごく、はい、いいですよ ね。
でちょっと前にも話題になりました、フォーチュンガーデン京都のルーフトップガーデンっていうのがあるんですけどね、これ市役所の北川、ちょうど河原町の押し工事ぐらいに昔の島津の本社ビルを再生した結婚式場なんですけどね、その上なんかもちょっとおしゃれにやってますから、カクテルが飲めたりとかね、いうことをしてるんですけども、
いいですよね、本当にね。
そうなんです。実はね、私も今とある建物の屋上のですね、
はい、
ガーデンを設計しておりましてね。
そうなんですね。じゃあいろいろと他のお店をちょっとチェックしに行ってるわけですね。
そうなんですよ、
はいはいはい、
でね、私が今考えているのは持ち込み型のバーベキューガーデンという あのコンセプト
持ち込み型
なんで、ね、東京でよく流行ってるんですけども、はい、ちょっとね恵比寿とか代官山でこう調べてもらったら皆さん分かるんですが、たくさん今そういうのが流行ってましてですね、普通ビアガーデンにしても焼肉屋さんにしてもお店にあるものを調理してもらったり調理して食べますよね。
そうですね。
でそれがですね、自分たちで買ってビールとかお肉とかを持ち込んで焼けるんですよ。
それも友達の家のなんかマンションの屋上とかの雰囲気じゃないですか。
で、その場所代とかですね、はいはい、炭代とかコンロ代は別途払うんですけれども、まあまずもって安いし、お酒もですね、缶ビールを持って持ち込めばその値段で飲めますしというのが大変流行ってるんで、はい、僕も何軒か東京行ってきたんですよね。
何よりこう自由ですよね。
そうなんですよ。
何食べるかも全部自分たちで決められるし、
うん、で僕たちは初心者ですから、スーパーでこうパックに入ってるバーベキューの肉を買って、まあ持って上がったわけなんですけれども、すごいですよ。もうプロ並みのですね、なんか刺身包丁を持ってきたりとかですね
中にはね、
そう、すごい高そうな肉の塊持ってきたりとかですね、
ここで個性を爆発させるようなね、
もうプロみたいな集団がいっぱいいまして、僕らちょっと肩身狭かったんですけど、なるほどだと思ったのがね、
はいはい、
その持ち込み方って聞くとなんとなくその安い肉を利口に持っていって食べようかなと思うのがまあ普通の発想なんですけど、はい、いいものをですね、こう原価で購入して食べるというところが醍醐味みたいですね、どうも。例えばアワビとかサザエとか、
はい、
そういったものをお店で頼むとすごい高いですけれども、ね、自分たちでいいアワビを買っていって、はい、いいお肉を買っていって自分たちで焼けばですね、お店で1万円のところが 2,3,000円で食べれるわけなんです、
うんうんうんうん、
だからどうもそういう発想になるみたいですね、うん、
は
だから3000円かかるところを1000円で済まそうっていう話じゃなくて
じゃなくて、
そう1万円かかるところを3000円で済まそうと、うん、いうような形で、ね、もう若い人たちを中心にもう男の子が腕を振るってですね、キャーキャー言いながらこう楽しくやって
る、
ね、
じゃあその、まあ、東京の波が、うん、まあ、京都にもやってくるだろうと
僕は思ってるんですよ。それでそうなんですよ、うんうんうん、それでちょっとね、屋上の利活用をですね、これから考えていくと面白いんじゃないかと。
建築家の目線から言うと、その屋上ってどんな可能性ありますか？
そうですね、屋上緑化とかね、はい、ちょっと外に出て大文字が見えるとかいうのは京都ではありがちな話なんですけれども、より積極的にですね、こういったコミュニティスペース、にぎわいの場としてですね、活用するというのはですね、新しい目線かなというふうには思いますよね。でしかも期間限定とか夏だけとかいう話が多い中ですね、通年を通じてその地域の方に使っていただいたりですね、お店としてこう商売繁盛するような装置として使うっていう、こう一つの屋上のあり方っていうのはですね、これから見直されるべき時が来るんじゃないかなというふうに思ってます、ね、
そうですよね。遊ばせておくんだったらもったいないですね。
そうなんですよ。
せっかくですから屋上テラスも活用して、お客さんにも喜んでもらって、
そうなんです、
ね、いい感じで儲けてもらってという ね、
そ, うですね、
それをお手伝いするという、そう
です。でぜひ皆さん、ちょっと屋上テラス、これからですね、はい、暑くなりますね、注目していただければと思います。はい、というわけで、今屋上テラスが面白いをお届けいたしました。
さあ、続きまして京都スペースファウンテン質問コーナーです。
はい、
さあこんな質問来ております。野村さん、
うん、
先日も台風が来ました、はい、大きな台風でした。
台風来ますね、はい、
設計士さんは、うん、その台風が来た時のための、はい、こう設計というのもしてるんでしょうかと。台風を、ね、被害が出ないような工夫もしてるんでしょうかという、うん、
なるほどね、
はい、
そうですね、日本は本当に台風がね、多いですし、最近は直撃とかいう話もね、よくあるんですけれども、実はですね、建築基準法でですね、その台風に対する備え決まりっていうのが決まってるんですね、はい、で日本は大きく分けて地震で揺れるの壊れないっていうのと、台風で来た時に建物が壊れないというこの2つの方向からですね、建物強度をアプローチするという話になってるんですよ。
地震と台風、
うん、
この2大
災
害に気をつけようと、
気をつけようという話でね、で、地震っていうのはですね、建物がこう地面ごと揺れますからね、はい、その揺れに対して備えましょうという話です。で台風はね、実はね、その建物の壁、はい、壁の大きさに揺れが比例するんですね。
壁の大きさ、
はい、
ほうほうほう、
例えば、大きな壁のある建物っていうのはたくさん風を受けますから、
まあ、確かに
より強くなけたらあかんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはい、
あと例えば背の高い建物とかも上の方になりますと風が強いですから、うんうん、建物がよく揺れたりするので強くしなきゃならないんですね。だから私たち間取りとかをまあ設計しているように見えますけれども、うんうん、そこに構造計算という強度を計算するときにおいてはですね、その地震力の入力と、あと台風の風圧力っていうんですけれども、うんうんうんうん、風の圧力の、数値を計算してですね、大きな台風が来ても 壊れないように設計してるんですよね実は。
あのよくテレビでね台風の風で屋根が飛ばされたっていうのを見るんですけど、あれってどういうことになってるんですか。
そうですね、台風と言いますと押されるばっかりかと思いますと、例えば屋根とかに関しては逆にその負圧っていうんですけれども、マイナスの空気こう吸い込む力が働くんですよね。
吸い込む力、
そうなんですよ、でそれで屋根が、耐えきれなくなって剥がれて、飛んでいったということなんですけれども、そういったところも計算して屋根はやってるんですけれども、例えば、施工が悪かったり古かったりとかね、いうようなことで飛んでしまうこともあるので、ね、ぜひきっちりとした方に設計していただいてというふうに思いますよね。
そうなんですね。私ちょっと最近ね新築をしまして、木造の家に、新しく、ね、木造の家を建てたんですけれども、今まで私マンション暮らしだったりすると、鉄骨だったりするので、すごく頑丈だったんですが、木造の家ってよく揺れますね。
そうですね、鉄筋コンクリートとか鉄骨に比べますと、木造はそう同じようにこう引っ越されたんでしたらちょっと揺れると感じられても不思議ではないですよね。揺れたからといってすなわち建物が壊れたりっていうことはないんですけれども、そのどうしてもその木造という家の特性上ですね、若干ちょっとこうしなりながら風を受け流すとこもありますので、寝てられるとちょっとそういう揺れを感じたかもしれないですね。
ちょっとびっくりしたんですけれども、だからといって弱いわけじゃないということを ね今回学びましたね。
適正な建築確認の申請を踏んで検査を受けておればですね、ある一定の基準は出てますので、安心して住んでいただけるというふうには思いますよね。
そうですね、だからこう構造計算というのが ね建築家の中でもとても難しい分野で大切な分野でもありますね。
だから逆に言うと、昔に建てられた俗に言う無許可の建物みたいなものは、少し危険かもしれないので、耐震補強とかですねしていって、耐震補強と言いますと地震だけの感じしますけどね。
そうですね、イメージは。
実は台風に関しても、よくね、いい予防効果がありますのでね、ぜひともしていただいたらというふうに思いますね。
そうですね、ちょうど台風シーズンですからね、そのあたりちょっと、我が家はちょっとやばいかもっていうね、お宅は考え直されてみてもいいかもしれません。
というわけでね、今週は台風のお話、お届け、ご質問お答えしましたけどね。例えばガラス面とかもね、台風の計算してるんですよ、僕たちはね。
ガラス面。
割れないように。
なるほどね。また詳しく聞かせてください。この番組ではリスナーの方より、ご質問のお便りお待ちしております。建築、デザイン、話題のスポットまで何でも聞いてください。ローバート氏建築事務所へのご質問は、郵便番号 602-8407。ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします。またはローバーのホームページお問い合わせフォームからもご質問いただけます。どしどしご応募ください。ご質問くださいね、
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。それではですね、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777番、京都075-451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、カタカナでローバー、漢字で建築とお願いいたします。
それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーの藤田ひとみでした。
それでは皆さん、
また来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。